ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
今日はね、販売チャネルの話をしようかなというふうに思います。前回ね、なんかうちの社内の、社員とご飯行きましたみたいな話だったんで、今日はちょっとちゃんと販売チャネルの話をしていこうと思います。まあね、最近も相変わらずね、うちの会社は販売チャネルの構築、再構築がほとんどですけど、大手の製造業さんの ASEAN、インド、中国における販売チャネルの再構築の仕事をしていると。で、その中で本当にね、強く感じるのは、一昔前はね、なんかいいディストリビューター見つけて任せて終わりみたいな、なんかこういうのがね、結構その万に一つというか、その万に一つ、千に一つ、百に一つぐらいの感じで当たってたんですよね。まあもっと前で言うとね、そういう時代もあったので、あれなんですけど、なんかそんなにその深く戦略を考えたりとか、その市場のね、競争環境とか市場環境をしっかりファクトを見つめ直したりとか、そういう作業ってそんなに必要なくて、とにかくいいディストリビューター探しましょうみたいな。で、このいいディストリビューターも基本的に大手でみたいな、で実績があってみたいなね。で、非常にその表面的に、フレンドリーなみたいな、そういう基準でこう選ばれてるっていうケースが多くて、でも我々がこの販売チャンネルの再構築ですごく重要視しているのは、そのディストリビューターの選定においてね、この選定をどうするかで成功確率の7割はもう決まっちゃいますと。だから我々はこのディストリビューターの選定にすごく時間をかけるというんですけど、でもここがやっぱりまだしっかり理解できてない企業って少なくないのかなというふうに感じます。で、そのディストリビューター、何回か前のエピソードでもお話ししましたけども、その今って結構そのインドでもそうですけど、 ASEAN でもそうですけど、すごくその進んでるインダストリーの、進んでるディストリビューターなんかは、例えばこの地域でこれぐらいやりたいっていう、そのメーカー側の要望に対してそれが実現できるその可能性、は何パーセントなんだっていうことを、そのどういう、根拠でそれが実現できると言ってるんだっていうことをね、いわゆるその中身ですよね。この地域で、3年で100億やりたいと、1年目いくら、2年目いくら、3年いくらみたいなね、例えばね、100億じゃなくてもいいんですけど、10億でも何でもいいんですけど、でそうするとその根拠は何なんだと。でそれに対してディストリビューターも、結構プロフェッショナルディストリビューターは、自分たちはこれぐらいの投資をしてこれぐらいの経営資源割くと、で、自分たちの得られるリターンはどれぐらいなんだっていうことをもっと開いて話すっていうのかな、膝詰めでしっかり話す。だからなんか日系企業でよくありがちなね、とりあえず大きいところを見つけてお任せしますと、自分たちはいい製品、いい品質のものを作りますから、バンバン買ってバンバン売ってくださいみたいなね、こういうそのお任せ系じゃなくて、ディストリビューター側も本気で経営資源投下しますと、投資しますと、なので、いくら儲かるのかと、で、そのいくらやれそうだ、いくらの需要がその市場にはあるんだっていうことがね、どれだけ客観的なファクトに基づいているかっていうことをすごく気にする。で、それはそうだよねと。 でそれをベースにやっぱりやっていかないと不確実性が非常に多くて、なんか蓋開けてみたらわあびっくりできなかったとかね、蓋開けてみたらダメだったとか。でもやっぱりディストリビューターと一回組むと1年でも契約解消なんて、よっぽどのね何か違反がない限りそんなことはなくて、で1年目、まあまあちょっとあれだけどこんなもんか、2年目、まあ、ちょっと1年目よりは良くなったよねと、まあ、まだまだ自分たちの持ってるところじゃないんだけど、まあ、良くなったんでもう一回3年目と。で3年経って、でももうちょっとかなって、まあね、結構そのドラスティックにね切るとかね、一度決めたことを途中でやめるっていうのは我々その日本人はあんまり好まないので、一度決めたことはこうあのやりきるという、そういうまああの特徴特性があると思うんですけどね。でもそれだけのその継続性を持っているならば、その一度決めるのこの決めるをね、もっとしっかり決めるっていうことはやっぱりすごく必要で、でこのやり方ね、やっぱねその競争環境を調べるってことは、敵がどこまでやってるかっていうことは見れるわけですよね。あ、こうやってディストリビューター選定してるんだとか、あ、こうやってディストリビューターマネジメントしてるんだ。で、確実に先進グローバル企業の方が進んでる、自分たちよりもシェアの高い企業の方がこういうあのスキルなりなんなり進んでるんでね、これをしっかり理解した上で自分がどうディストリビューターと対峙するかっていうことを考えていかないと、やっぱディストリビューターもよく見てる。ああ、お決まりの優しい日本企業来たと。まあ、結構いいこと言っとけば自由にやらせてくれるよねと。どうせプロモーション費用とかダイナミックに使わないんだから、まあまあちょっとうまいこと言ってみたいなことをね、もう確実に思ってますから。なのでそういう意味でも、あ、この企業ちょっと違うなということをしっかりディストリビューターにも示す 上でもね、自分たちがやろうとしていることをいかに客観的にファクトを集めて裏付けていくか。で結局ね、ここにしっかり予算と時間労力を割くっていうことが、その目標を達成する最短の近道だと僕は思っているので、改めてですね、販売チャンネル構築ってそういうことですよということを申し上げておこうかなというふうに思います。はい、今日もこれぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。